的 City Information。
スマイル人権では誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。伸びゆく三田15日号に挟み込んでいます人権三田から記事のテーマや講座の講演情報などもご紹介いただきます。今日は子ども家庭課から山下さん、そして後半人権推進課から竹内さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
まずは子ども家庭課の山下さんということで、子どもさん子育てに関するご相談なども受けてらっしゃる場所になるんですね。
はい、はい、そうです。
あのコロナで本当今年はなかなか大変な子育てだったと思いますけども、はい、まずはその最初の頃ちょうどこう自粛生活しなきゃいけなかった、はい、大変な状況だったと思いますが、ご相談は多かったですか？
実は思ってたよりもあまり多くはなかったんです。
あ、自粛中
は。はいはい
はい、はい、
6月に学校が再開
まま、ね、は
い、されましたら、うん、親も子もちょっとしんどいところが溢れ出してきたような形で、
6月なぜですか？
そうですね、やはり、こう親は学校に行ってほしい、でも
子供も自粛が、ね、明けたので、
はいはい、で、お子さん自身も学校には行きたい、でも朝起きれなかったり、
とにかく長かったですからね。
そうですね。
だから3学期が終わったとい う、 こう意識もないまま新学期が始まってしまってるから、はい、あの確かに意識がなかなか、
そうですね、
難しいですね、
はい、そこでちょっと親子喧嘩が生じてしまったりとか、あの今まで頑張ってお家でこう貯めてきたものとかがちょっと溢れ出てきたのはあったのかなという印象はありますね、
ある意味限界が出てきてしまって、はいはい、そして本来ならこう、あ、前の形に戻るはずなのに、なんかうまくいかないという、あ、そうですか。じゃあそこで相談が増えてきた。
あ、そうですね。
でもその状況がずっと、ま、夏休みも含めて今のここに来てはいかがですか？
いつも夏休み明けの9月ぐらいってまた相談が増える時期なんですよね。はい、そうですね。はい、ただ今年は夏休みが3度も短かったので、あの反対にすぐにまた学校生活を取り戻しているお子さんって多かったのか、実はあの夏休み明けの相談っていうところに関しては、あまり多いという印象を受けてないんです。
そうですか、はい、やっぱり子どもさんたちのそのリズムっていうのは大切だっていうのが分かりますね、
う
ん、
はい、本当そうですね、はい、
じゃあそんな中で今回は人権三田に、イライラしない子育てのために一人で抱え込まないでというこのテーマがありました、はい、これをお選びになったのはなぜですか？
はい、まずまあ11月が児童虐待の防止推進月間っていうところもあるんですけれども、はい、あの今年の4月にあの法律が改正されまして、
はい
はい、児童虐待に関する法律なんですけれども、保護者などは児童の子育てに際してあの体罰を加えてはならないということがもう法的に義務付けられたので、これをもうぜひあの啓発したいなと思いまして、
はい、体罰なかなかこう難しいですけども、はい、じゃあなぜこれが法律の中に入るほど体罰はしちゃいけないのか、はい、このあたりのお話ちょうど記事に出てますのでご紹介ください。
はい、はい、ありがとうございます、はい、まず体罰なぜいけないのということになるんですけれども、はい、やはり体罰が繰り返されると子どもの心身の成長であったりとか、発達にさまざまな悪影響が生じる可能性がある、これはもう科学的にも今明らかになってきているということが、はい、言われていますね、
まあ、あのお子さんあのご家庭でもそうですけど学校でも言われていましたけども、はい、体罰というのはこういう、もう科学的にも明らかになっている、
はいはい、
そしてまたあのよくあの事件なんかになるとしつけでしたっていうお話もね、はい、あの親御さんおっしゃったり、はい、言ってたりしますけども、
はい、
しつけと体罰はどう違うか、これも記事で書いてらっしゃいます、はい、お願いします、
は
い、
そうですね、しつけに関しましては子どもの人格や才能などを伸ばして自立した社会生活を送れるようにサポートしていくこと、はい、と言われています、
はい、
なので、まあ、体罰ではなくてどうすればいいのかを言葉や見本を示すなど本人が理解できる方法で伝える必要があるということになります。
力づくで、ではない、はい、ということですね、はい、例えばどんなことがなるでしょうかね、体罰というと。
あ、そうですね、まあ、何度も言葉で注意したけど言うことを聞かないから ほっぺたを叩いたであったりとか、はい、いたずらをしたから長時間正座をさせた、
はい、
まあ、宿題しなかったので夕食を与えなかった、これらのことももうすべて体罰になるということになります。
うん、昔のドラマといいますか、
はい、
ね、明治大正とかそういうことを扱ったテレビなんかでは、はい、ドラマではこういうものはありましたけども、
う
ん、これは体罰なん
ですね、
はい、なぜこういうものが体罰になるかって、やっぱ子どもにも権利があるというところもあるんでしょうかね。
はい、大人に対して叩く殴る暴言を吐くといったことは人権侵害になりますけれども、うん、これはもう子どもも同じであるということを、
はい、対象が子どもでも同じということですね、はい、我が子でもということですね、
は
い、
で子どもも人権の主体であって、全ての子どもには健やかに成長発達して自立する権利が保障されている。あと保護者は子どもを心身ともに健やかに生育することに一義的責任を負う。
なるほどね。この記事にもありますけども、例えばちょっと危ないことになりそうな瞬間に、
はいはい、
っていう、それはもちろん
それは該当しないということになりますね。
はい、分かりました。じゃあ具体的にケースもいろいろと3つぐらいかな、例を挙げて記事になってますから、
はい、
1つ目のケース、ちょっとこの事例を私からご紹介しましょう。
はい、
子どもに手を挙げてしまいそうになるということで、3人の子どもがいます。中学校に通う子だけがどうしても可愛く思えません。子どもの行動を見ているとイライラして叩いてしまいそうになります。これをこう分析してくださってますのでご紹介ください。
はい、これ実は三田市 の管轄である川西子ども家庭センター児童相談所のケースワーカーに、はい、具体的に話をお伺いさせていただいているんですけれども、まず、考えられる要因としましては、まずそこまでイライラしてしまうきっかけというのはまず何なのでしょうかということで、もしそのお子さんの困った言動がきっかけであるなら、その背景に子どものこだわりの強さであったりとか、落ち着きのなさであったり、思春期特有の不安定な気持ちであったり、家庭や学校などでのストレスが原因にあるかもしれません。で、子育ての行き詰まり感というのをお持ちであれば、親御さん自身が、時間とか経済的な余裕がなかったり、と体力的な面での辛さの中で踏ん張っているのではないかと考えられると、はい、言ってくださっています。
そうなんですね、はい、どちらもがこうゴムをいっぱいに広げているような、
はい、
だからちょっとしたことで、はい、ということですね。
そうですね、
アドバイスとしてはお願いします。
はい、はい、大きくまず2つに分けて言っていただいてるんですけれども、はい、まず1つ目に、子どもとは別の部屋に行くなど親子で傷つけ合う可能性のある状況を避けるようにしましょう、
はい、
で深呼吸などをして感情を落ち着けましょうということですね。
親御さん側の気持ち、
はい、で2つ目に、感情が落ち着いたら、今からまた3つのステップがありますので、それをまず振り返ってみたらいかがでしょうかということで、
はい、
1つ目に、子どもの行動を引き起こすきっかけは何なのでしょうか、2つ目、そのことで子どもはどう反応し行動したのでしょうか、3つ目に、結果として何が起こったのでしょう、まあ、具体的に言えば、物が壊れたりとか、気持ちを傷つけてしまったりとか、親の感情を刺激するというようなこと、この3つのステップを、具体的な場面で考えて、声かけの工夫など対応の方法を考えてはどうでしょうかとアドバイスしてくださっています。
じゃあまずは冷静になって、今ご紹介いただいた内容を自分でしっかりとこう考えてみるということで、考えた結果の声がけが変わってくるということですか。
はい、はい
はい、
でその上で学校であったりとか、保育園や保育所だったりとか、あと三田市の家庭児童相談室などにも、相談してみていただければと思います。もし手を挙げてしまうような事態になると、やはり保護者 の方だけでは抱えきれないほど切迫した状況であると考えられますので、はい、やはり子どもを叩く行為はどんな理由があっても身体的な虐待になりますので、うん、一人で悩まずに専門機関にご相談いただければと思います。今の状況に SOS を出せることが子どもへの愛情につながると言っていただいております。
うん、そうなんですね。ありました。一つ目のケースご紹介いただいて、今度は二つ目です、
はい。
家ではこだわりが強くて困っていますという事例ですね。先日小学生の子どもが発達検査を受けました。はっきりとした診断名は出ませんでした。学校では問題なく過ごしているようなのですが、家ではこだわりが強くて困っていますということですね、
はい。ではこれもまず考えられる要因からですけれども、まあ、はっきりした診断名がつかないことは、うん、よくあるかなということで、はい、学校ではうまくいっているようですけれども、うん、周りに頑張って合わせている分、家では安心してマイペースで行動できるというところで、はい、こだわりが家では出やすいのかなということが、うん、まず要因として考えられます、
はい。
でその上でアドバイスなんですけれども、はい、まず子どもの発達ってまず個人差がありますよということ
なんですね。すごくありますね。
はい、でそこでまずまた3つに大きく分けてお伝えさせていただければと思いますが、はい、まず家でのこだわりの場面っていうのはどういうところなのかリストアップをしてみましょうと、何かこう共通点が見つかるかもしれません、
はい、こだわりの強いシーンをリストアップする、
はいはいはい。で学校で適用できている場面やそこのじゃあ学校ならじゃあなぜ、適用できているかという理由を知ることっていうところも大切ということですね、
はいはい。
で家と学校の様子を照らし合わせて違いがどこから来ているのかをまず考えてみてもいいかなということでした。2つ目です。家で困っているということを先生にも相談してみてください、
はいはい。
学校での様子をよく知っている先生ときっちり話を共有していくことっていうのは十分有効かなということです。
同じことに対しても学校だったら問題なくできてたら、はいはい、最初におっしゃったようにやっぱりお家ではもう甘えのマイペースの結果かもしれないと受け取れるんですね。
はい、
わ、はいはい、かりました。
はい、で3つ目です。これからの子どもの成長や発達の状況によって子どもの行動が気にならなくなったりすることもよくあります、うん、
はい。
成長の過程で子ども自身が心の葛藤を乗り越えようとしているという時期かもしれません、
はい。
で子どもの成長を見守って良い部分に目を向けていくっていうことも一つの方法ではないかと言っていただいております。
なかなか我が子のねいいところを見るっていうのは、はい、ついつい悪いところに目がいってしまうので、
はい、
ですけども良いところに目を向けてということですね。はい、わかりました。では3つ目のケースです。ゲームばかりして困っていますっていう事例です。中学生の子どもが家でゲームばかりしています。昼夜逆転してしまい学校にも行けない時があります。注意をすると反抗的な態度になります。まあ、これは多かれ少なかれね、はい、あると思いますけども、
はいはいはい。まずまた考えられる要因からですけれども、まず今ほとんどの家庭にゲームができる環境であったりインターネット環境がまず備わっております、
ね、そうですね、
はい。で軽い気持ちで始めたゲームでも仲間から称賛を得るともっと周りから認められたいという気持ちだったりとか、
はい、
それがコントロールできなくなってしまうっていうことがあります、
うん。
ゲームに集中してしまうと頭が冴えて眠れなくなることもあります、
はい。
そうすると寝不足で学校に行けなくなって、
うん、
ゲームについて注意されてしまうと楽しいことを邪魔をされるという思いから、
はい、
反抗的になってしまうかもしれません、
はい。
また友人関係がうまくいかないということで何か悩みがあってゲームに没頭している可能性も考えられますね、
は
い。
そっかそっか、
はい。その上でアドバイス こちらも大きく2つあるんですけれども、はい、1つ目に今の状況について子どもがどう思っているのか自分の考えを話せる場と時間を作りましょう。
あ、なるほど、
はい。子どもの自尊心を傷つけることなく肯定的に優しく声をかけることが大切です。
うんうん。
2つ目です。少しずつ自分の気持ちを話し始めたら、うん、その気持ちを受け止め生活に支障のないよう1日のゲーム時間を家族で話し合いましょう、うん。最初は目標時間を長めに設定して、
うん、
達成できたら徐々に時間を減らしていく というアドバイスを受けております。
あ、そうですか、はい、ご褒美で伸ばすんじゃなくて最初眺めで、はい、なかなかこれは考えつかなかったことですが、達成できたら、じゃあ達成しないかもしれません。どうしましょうか。
そうです、
はい、でもまあこれは一つのアドバイスというケースで、はい、分かりました、ありがとうございます。そしてこの記事の中に目立つように子育て相談の紹介がありますので、こちらもお願いします。
はい、はい、まず三田市の家庭児童相談室です。電話番号が 079-559-5076 です。
これはいつ利用できるんですか？
はい、これは日中9時から5時であれば、はい、平日ですけれども、はい、市役所に直接つながります。
はい、朝の9時から夕方の4時まで、
はい、あ、5時ですね。5
時までいいですか？はい、分かりました、
はい、ただ5時以降と、うん、あと土曜日日曜日祝日に関しても、はい、電話はつながるようになっておりまして、
はい、
はい、相談員、別の相談員が話は聞いてもらえる仕組みになっておりますので。
そうなんですか、
はい、電話は24時間つながります。
これは心強いですね。わかりました、はい、そしてそれ以外にもあるんですか？
はい、あと今日この記事を作るにあたってアドバイスしていただいた川西子ども家庭センター児童相談所になりますが、はい、こちらも 072-756-6633 に、はい、ご連絡していただければと思います。
はい、
はい、ただその24時間無料で、うん、厚生労働省が児童相談所全国共通3桁ダイヤルというのがありまして、
はい、こちらも、はい、24時間、はい、厚生労働省の方が、
はい、はい、こちらは無料になります、
はい、
はい、で3桁ダイヤルが189で1早くです、
はい、この数字を覚えておけば、はい、無料でいつでも聞いていただけるということですね。
はい、
はい、分かりました、はい、ぜひ皆さんこういう一人じゃない、受け止めてもらえるところがあるということもね、今回記事に出ていますので参考なさってください、
はい、
まずは前半、子ども家庭科から山下さんお越しいただいてのお話でした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今度は代わっていただいて、人権推進課から竹内さんお越しいただいて、いつものように講座などご紹介をいただこうと思います。先ほどの子育て相談の紹介、もう一度電話番号を申し上げます。三田市家庭児童相談室、電話 079-559-5076 559-5076、結局ここは24時間お電話で聞いていただけるということですから、よかったらこちらも書いておいてくださいね。そしてもう一つ、厚生労働省児童相談所全国共通で、3つだけ数字言います。189、覚えやすいですね、1早く。これで全国共通で無料で24時間お話を聞いていただけますので、こちらもぜひご利用くださいということでした。それでは変わりまして、竹内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のお知らせは、
はい、金剛で人権サンダはナンバー500ということで、はい、500号を迎えました、
はい、大きな区切りの記念号ですね、
はいはい、この、人権サンダは昭和54年、はい、1979年に部落差別の解消を目指して発行された童話教育サンダ、それが今その後人権サンダと名前を改めて金剛で500号を迎えました。人権問題を自分の問題として捉えた活動を願ったこの広報誌は41年間皆様に育てていただいたということで、今後も命と人権が守られて住みよい町サンダを作っていくために紙面の充実を図っていきたいと思っております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。迷子を一つのテーマで深く掘り下げて、
はいはい、
なかなか気づけなかったこととか、改めて、あ、考えなきゃいけないねっていうことをね、教えていただける、号になってますね。
はい、
人権三段41年。
はい。
そうですか、歩みをつけて
500号ですか。そうですね、長い年月をかけて。
ね、そうですね、はい。では、その以外にもお知らせがあるようです。はい、お願いします。
コロナの中なんですけども、はい、12月5日土曜日、 1時半から4時まで、受付は1時になってるんですけれども、人権と共生社会を考える市民の集いを行います。はい、これは人権週間に行われる、人権の講演を含んだ、集いになっております。里の根ホール、大ホールで行われまして、はい、内容としましては、新型コロナウイルスの中募集をして、応募いただいた人権の標語とかポスターとか、はい、ラブピース4コマ漫画の表彰式と、小中高校生による人権作文の発表、それと、はい、新型コロナウイルスっていうこともありまして、で、人権のことをということで人権講演としまして、人権コロナウイルス感染症とヘイトスピーチと題しまして、講師、リー・シネさん、フリーライターの方なんですけど、間抜きした講演を行います。はいはいはい、
分かりました。
はい、でその他としましては、11月26日木曜日まで、最終日は3時までになるんですけども、はい、今市役所ロビーの方で本庁舎1階になるんですけども、当選された人権標語ポスター4コマ漫画のコンテストの入賞作品の展示会を行っております。
そうですか。
はい、また12月5日土曜日の1時から4時までの間、里の根ホール大ホールロビーでも展示を行いますので、また来庁いただきましたら、はい、ご覧いただけたらと思っております。
はい、わかりました。はい、
で講座のお知らせなんですけれども、はい、人生をコメディーにということで、視点を変えると笑顔が増えるということで、はい、11月29日日曜日1時から3時まで、会場は12時半になってます。河合美智子さんを講師に招きまして、あと河合峰村純一さんですね。場所は総合福祉保健センター多目的ホールで、主催は三田市身体障害者福祉協議会になってます。電話番号ファックスは一緒です。申し上げます。079-559-6366、手話通訳者、要約筆記者を配置しております。また次は人権相談のご案内になります。はい、11月26日木曜日1時から4時までの間、人権擁護委員による定例人権相談を行います。事前に問い合わせとか相談希望者がありましたら、窓口は人権推進課になりまして、電話番号が079-559-5148、ファックスの場合は079-562-1294になります。9時から5時までの間がお申し込みの時間になっております。また人権に関する総合相談窓口ということで、相談窓口を設けております。これが月から金まで、祝日、年末年始は除きまして、9時から5時まで。で、また、性的マイノリティ特設電話相談は、これは予約の受付になっております。はい、はい、問い合わせ先は、先ほどと一緒です。一緒ではないですね。申し上げます。はい、079-559-5062、ファックス番号が079-559-5063です。
はい、ありがとうございます。はい、今教えていただいた電話番号なども人権三段の方にちょうど目立つように欄外のところにね、はっきり書いてありますから、ぜひお困りの方は躊躇せずに、はい、安心してお電話なさったらいいんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日は前半に子ども家庭課から山下さん、そして後半人権推進課から竹内さんにお越しいただいてお話を伺いしてまいりました。この時間はスマイル人権をお送りしました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は12月10日木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。